ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。ボスクラデイログ、今日も始めていきましょう。皆さん、この連休いかがお過ごしでしたでしょうかね。うちの家はね、子供たちが、夏休みで、ずっと家にいるわけなんですよ ね。長男の塾も連休で休みだったりしてですね。で、家で勉強したりですね、夏休みの宿題したりをしてるわけなんですけれども、娘とですね、ちょっと娘の提出する工作をね、作ろうかっていうことになって、なんか彼女はですね、お菓子の家、なんか実際にお菓子買ってきてね、それを建材みたいに見立てて、ちっちゃなミニチュアの家を作るっていうのをね、ちょっとなんか夏休みの工作として提出したいっていうことを、なんか本で見てね、言ってきたので、じゃあ手伝ってやるよっていうことで、このね、2連休だったんですけども、スーパーに買い出し行ったり、設計図書いたりとかですね、大したもんじゃないですけどね。でウェハースね、買ってきて切ってね、ナイフでスッと切って貼り合わせるのもね、なんかチョコペンでやるんですよね。ね、なんかケーキに絵描くとかあるじゃないですか、チョコペンってダイソーとかで売ってるらしいんですけど、それでやったんですけど、ちょっとなんか線が細くて全然くっつかないので、バレンタインの時とかに多分女子なら溶かして使うブラックチョコレートありますよね、硬いやつ、あれ買ってきて、あれを溶かしてセメント代わりにしてウェハースをくっつけて、壁を作るみたいな感じでね、今ちょうど壁と屋根ができたところで、で下のね、地面のところはあれ何ですか、ココナッツサブレみたいなのをチョコレートで同じようにくっつけてね、石畳を作ってって感じで、結構ね、きっちり作って、で今日はちょっとそこまでやって、またちょっとね、保管用の箱に入れて冷蔵庫に入れてあるんですけど、次はそれをいよいよ家の形に立てていった上で、壁にね、なんかいろいろトッピングしていってっていうことで、それを進めております。はい、明日明後日また仕事なんですけども、それ終わったらまたね、ちょっとそれ手伝いそうなので、手伝ってあげようかなと思っていますね。このお菓子の家ができたらですね、彼女ちょっとジングル新しく撮るのを手伝ってくれるみたいなんで、ちょっとお待ちください。新しいね、ボスクラのジングルなんかできるかもしれません。はい、で今回は、新日本ですね、 8.7 から 8.9 まで、後楽園ですね、3連戦をやって、でそこの中でスーパージュニアタッグリーグをね、すき焼き場的に作ったんですけども、スーパージュニアタッグリーグを参戦済んだところまでのまとめみたいなことをね、ちょっとやってみたいなと思っております。はい、で出場チームは6チームですので、公式戦は各チーム5戦あるわけなんですよね。でそのうちの3つが終わって、もうちょうど折り返しが過ぎたぐらいのところですね。はい、でどうだっていう話ですけども、点数順にいきましょうかね。はい、 6点ですね。バレットクラブのね、キューテストタグティーブですね。なんかツイッターで BCCTT って略されてる方いらっしゃいますけど、まさしくこれですね。バレットクラブのキューテストタグティーブですね。で、もうこれはね、まあチャンピオンですから大本命なわけなんですよね。ね。で、初戦で 3K を潰したのかな、うん、で2日目にタグワトを倒してっていうことで、もう安定の試合運びですよね。はい。でなんかサドンデス使える日と使えない日があるんですよね。なんかね 8.8 では使えなかったんですけど 8.9 では使えてね、サクッと買っちゃったりしてっていうところです。まあまあ大本命ですね。少なくとも優勝戦線に絡んでくるでしょうっていうところだと思います。あとは残ってるのは試合はどこですか。そうか、ロビーイーグルス、タイガーマスク組があるんですね。それと金ですとの公式戦が残ってるということです。はい。で意外や意外ですね、ちょっと驚いたというか、みんながね口を揃えて驚いたなって思ってるのがフライングタイガーチームっていうんですかね、ロビーイーグルスとタイガーマスクがね即席タッグを組んだんですけれども、これがですね、うまく機能してるのと、タイガーすごくなんか息がいいですよね、うん、久しぶりにこういう表舞台に立ったっていうこともあるのかな。即席なんですけどコンビネーションがですね、なんかいい印象を受けます。はい。であくまでも、そしてタイガーが、サイドって感じでチャンプね、シングルチャンプのロビーを立てて試合を進めていくみたいな流れになっていってますね、うん、まさかの3連勝ですね。でこのチームはもうね、勝ちパターンがですね、今のところ1パターンなんですね、この3連戦ともね。タイガーがトペスイシーダで分断してからの450ロンミラーをロビーが決めてタップアウト勝ちっていう、はい。ではトペスイシーダって食らうとね、しばらく場外で2人とも引っ込んじゃうので、その間にロンミラーがかかればいいんですが、まあね、どうでしょうか。次のね、残りの試合がほら田口和人組と石森ファンタズムでしょ。なんか田口和人あたりにはなんかね、足元を救われるかもしれませんね。ロンミラーに入ろうとした瞬間に丸め込まれるとかね、田口のケツ固めみたいなのが入るとかもありえそうな気がしますね。でもタッグチームとしてすごくですね、何でしょうね、分かりやすい、なんかロビーがメインに立ってタイガーがサポート役っていうのがすごく分かりやすいですね。はい。思わぬなんかいいチームですね。よく機能してるなって感じです。で4点は金ですですね。デスマルっていうんですか、金ですっていうんですか、鈴木軍のね、エルデスペラードと金丸義信、まあデスペとノブおじさんのチームですね。でもう安定のうまさがありますね。で金丸デスペがまあ一応ね、格としては上だったりっていうことがね、シングルジャンプの時あったんですけど、今日とかでもそうですけど、金丸の曲で入場してくることがあるんで、本当にこの2人のそのあ れですね、上下みたいなね、あの序列っていうのはあまりないっていうことにしたいんでしょうね、うん、もう安定のうまさですね。あのディープインパクトみたいな技で決めることもできれば、あのサムソンクラッチとかね、LS クレルでまとめうまく、うんうん、あのね、丸め込むこともできるし、かと思えば、足4の字とかね、あのヌメロドスですかで、ギブアップを奪うこともできるっていうことで、いろんな攻め方ができるんで、いや本命が石森ファンタズムだとすれば、あの確実に対抗って感じですね。今4点ですけど、残りの試合が翔陽と石森ファンタズム、ああそうなんですね、ちょっとこっからがあの山場ですよね、うん、なんせジュニアタッグってここ2年間この3チームで回してきてるんで、あのハイレベルな、ね、トップレベル、今のジュニアタッグの、この新日のジュニアタッグのトップレベルの戦いには残り2戦はなるっていうことですが、はてさてどうなるかってとこですね。4点で追いかけております。で、2点、今日やっと勝ちを挙げたのが、田口マスターワトの、6はないですね、1は8か6はないに名前を変えたっていうねえ、あのまあ、あの同じチームで実は今年の、ね、もう多分誰も覚えてないと思うんですけど、ね、それぐらい印象があんまりなかったんですけど、あの 1.5、ね、今年の 1.5 で、ジュニアタッグの、ね、選手権試合でやってるんですよね、同じ、田口和戸組がチャンピオンに挑戦してるんですけれども、なんかその時よりもなんか随分ですね、和戸がねいいですよね、うん、なんか和戸いつ頃からかすごくいい表情をするようになったなって思ってて、あの生き生きしてるんですよね、なんかなんでしょうね、試合が楽しいんですかね、あのいい表情、とってもいい表情してますね、はい、でまたあのその和藤がいい表情をしてきて、なんかあの凱旋当初なんだかなが、ね、だんだんなんかキャリブレートされてきてなくなってきてるのに加えて、まあ誰と組んでもねいいレベルに引き上げれる監督がですね、あの和との良さというか、あのストレートさというか、ね、どういったんでしょうね、真面目さですか、うん、なんかそれを引き出してる感じがすごくするので、いや見ててですね、実はねすごくいいですね、このチームはね。でもワットがなんせワットの息が良くて、はい、なんかね今日の試合は本当に良かったですね。ワットの鉄柱越えのトペコンとかね、やったのも一度場外弾阻止されてっていうか、場外になんかトルニージョやろうとしてヨウが逃げたんですよね、あれね、逃げて対角線側にっていうか、コーナーポスト の向こう側に逃げたんで、その場でなんか、ね、臨機応変的にコーナー越えの鉄柱越えトペコンやったっていうのも、あれもすごいですね、本当に。いや、あの魅力がだんだん出てきたなと。なんかこれでいくと、ベストオブザスーパージュニアですね、なんかワトも今年は押せるなっていう確信を早くも持ってしまいましたので、ちょっと今年はワトがこのままの息の良さでいってくれたら、もし11月12月にベストオブザスーパージュニアが開催されたら、 はい、あの和と押していきたいなと思っています。はい、うん、ですね。はい、で、0点っていうのですが、まずは、まあ、あの下道さんと東郷さんのね、ファーイーストコネクション の、 あの再結成みたいな感じですけども、まあこれはね、でもたまたま今のタイミングだからこそ実現できたんだと思うんですよ。下道さんが担当する J が海外に行ってて、で東郷さんが担当するイービルは、まあ、対高木路線っていうところなんで、でもう高木がいるロスインゴって今ねケイオスの3人とエヴァ6でバチバチ前哨戦やってるので、今のこのタイミングだからこそ実現した、もうたまたまかもしれないですよね、実現できたチームだと思いますが、まあもう本当にね、結局東郷さん、下道さんの試合って結構見てるじゃないですか。でも東郷さんの、あのなんかスポイラーズジョーカーに頼らない東郷さんの試合ってそんなに今新日でないじゃないですか。だからそれを見れて、何ですか、オクラホマロールからのクロスフェイスとかですかね、あのいいですよね。まだ戦闘運動が決まってないんですよね、はい、なんですけど、あのもうレスリングマスターというあの名前を持つ東郷さんならではのですね、試合ができて、入り方やばいですよね、あのね、なんかね本当に。だからファーイーストコネクションの試合はどれ見てもいいですし、なんかあのスッとなんかのめり込めちゃいますね。で、もう一つの0点が話題の 3K でございますね、はい、3連覇ね、2017、2018、2019、3連覇をしてるんですけども、タッグリーグ、今回はあのまだ勝ち星になし0点ということですね。でその原因はまあまあ、 あの皆さんもご存知のヨウなんですけども、何でしょうね、ヨウってあのいやあの復帰した当初ね、ちょっとイメチェンを図ってチャラい感じがなくなって新しい技も出してきてって言って、ちょっと一時的にね、なんか復帰してデスペのベルトに挑戦するってなった時もなんかちょっとこれは来るんじゃないかって思ったけども、数ヶ月でその勢いが消えてしまいましたよね。あれが3月4月ぐらいですか、あ違うか、4月か、だから3ヶ月ぐらいでちょっとね、もうその勢いが消えちゃってるわけなんですよね。で、ヨウが欠場してた間にね、ショウがちょっともう、ね、世の中の世間的な評価とかですね、なんかポジション的なものをぐんと格上げしましたよね、うん、ここ1年でそうですね、ニュージャパンカップで高木に勝って、でヒロムにもベストオブザスーパージュニアで勝ったりして、はい、でそうこうしてるうちにグレイトのリングになぜか出て、うん、ニュールールで伊藤選手に勝っちゃうっていうねことをやっても、一気にちょっとですね格上げが上がるんですけどもね、そのショーの評価とヨウのね欠場中でこれからっていうところの評価がなかなかね埋まらないですよね。うんね、もうなんか入場する時もコーナーで控えてる時ですね、コーナーで控えてる時もで負けて帰る時もなんかずっとショーに気を使われてる感じがね、なんかこれを見るとやっぱりあれじゃないですか、 3K 大丈夫かってね、お解散ありうるんじゃないのって みんなが思うわけですよね、このアングルはね、うん、なんか一時期のね、ヒールになる前、うん、大阪で大ブーイングとか食らってた時代のね、ナイトに被るんですけど、あの時のナイトはまだ明るかった気がするんですよね。なんか、うん、みんなにブーイングされても笑ってたと思うんですよね、うん、でも今回の本当になんかちょっとあれですね、闇落ちしそうなぐらい表情も暗いし、うん、試合中ぐわーって叫んで、おちょっともう巻き返すかって思ったけど、うん、なんかやっぱりね、まだあれですね、ちょっと、何でしょう、大人っぽすぎるというかね、大人しすぎるコスチュームとかね、なんかそれもあるし、もうちょっと攻めてもよかったんじゃないかなと思ってね。そういう意味では前のあれかな、ショートのショーが黄色でヨーが赤っていう色合いっていうのは結構ね、色合い的には合ってたのかもしれませんね。まあ、でも逆にですよ、逆にですよ、半年後とか1年後にね、これがどのようになってるかっていうのを楽しむのがいいんじゃないですか。どんな筋書きになるんだろうとかね、どのように歩んでいくんだろうっていうのはね、まあ、それはまたその時に思い返してみると、8月ああだったけどドームではこうなってたなとかね、いうことになってそうで、逆に楽しみなんですけどね、うん、はい、そんな感じですね。なヨーの取り巻くのは、うん、頑張れって言わないっすけど、なんちゅうたいないか、うん、今はこうやって悩む時じゃないですか。なんかね、某団体のね、某団体のね、ケイミヤ選手が同じように悩んでましたけども、分からないよって言ってましたけど、ね、ちょっと年違うもんね、ま、でもさすがに30過ぎてて分かんないようで、もうだって入って10年ぐらいになりますもんね。だからちょっと、はい、どんな展開になるのかなっていうことですね、うん、はい、そんな感じです。で、なんかツイッターで話してるとね、ちょっとピックアップ、試合これが良かったよってピックアップしてくれって言われてるんで、ちょっといい、ピックアップしますけど、うん、どうでしょうね、ピックアップしてみてね、結局、上がってきてるのは、まずは 8.7 ですね。これは、フライングタイガーとファーイーストコレクションの一戦ですね。ね、これは何かというと、ファーイーストコネクションが、こうやって実際動いてると、東郷さんが、シリアスに試合してるところが見えるっていうだけで、もうありがたくてあげました。そしてフライングタイガーの、実はいい感じでタグが回ってるところですね。ロビーがメインでタイガーがサポートで、そして勝ちパターンにうまく持っていくっていうのが見どころじゃないかなと思っています。はい、で 8.8 は悪者対決ですね。デスペラードが熱望してた戦いでもあるんですけども、金丸デスペラード対ファーイーストコネクションですね。これはもう悪者対決で超楽しい。これがね、これ確か第3試合とかで組まれて、なんだよって思ってたんですよね。そうですね、これメインでやってもいいよね。ね、だからでもうレフェリーがもう巻き込まれまくって、お互いが途中から中盤ぐらいから悪いこと反則しまくって、っていう流れながら、金丸がディープインパクトで、勝ったんですけど、このディープインパクトですね、をディープインパクトを 1回目仕掛けた時に確か下道さんがあのノアで小川選手があのやるやつあるじゃないですか、コーナーから飛び降りてきた人相手に急所攻撃たこ焼きーずやるじゃないですか、たこ焼きーず、それをやってっていうね。であのツイッターで有名なダメさんがですね、確かダメさんだと思うんですけど、あのすごい素晴らしい名前を命名されてましてですね、あの思わずリツイートさせていただきました。ツイッターご確認です、ここでは言えねえなっていう感じです。はい、あのうちの息子もめっちゃ喜んでましたね。はい、まあ称号はそういうネタ好きなんですね。はい、で8.9 はね、これは6 or 9、あの田口ワト対 3K のメインですね。これはもうあの六本木用が良くないっていうわけじゃなくて、用も途中はすごくいいところあるんですね。円髄からのジャーマンとかね、あるんですけど、何よりもですね、ワトの表情と躍動感ですねを見ていただくのがあのいいかなと思います。なんかあの本当にワト吹っ切れてます、今すごくいいです。はい、でもう一つはこのね、あの 8.9 で見ていただきたいのは、キューテストタッグチームですね、石森エルファンタズモがバレクラ同門対決をやってるんですね、ファイストコネクションと。これも結局案外すんなり試合が終わっちゃったんではありますが、まあ、やっぱりこの同門対決ってね、あのなんとなく後楽園名物で、あのいいな、羨ましいなって思うんですけど、もうこういう試合ってね、このタグリーグならではなんで、見なきゃ損だよっていうあの感じがいたします。はい、ここら辺があのピックアップマッチになるのかなということですね。はい、ということで、おお、もう30分になろうとしますね。はい、スーパージュニアタグリーグね、あの参戦すんで、つなぎだろうって思ってたんですけども、あの全くあのそういうことを忘れてですね、楽しんでおります。で、何でしょうね、選手権試合とかあのね、スペシャルシングルマッチでどっちが勝つんだって結果もね、あのめちゃくちゃ重要視される試合っていうふうに、あのそこまでディープに考えなくてもよくて、何でしょうね、例えばもう明日あの時間帯的に7時ぐらいからね、7時か7時半ぐらいから始まるんですね。ちょうど家族で夕ご飯食べながら見るのにちょうどいい、し、あのなんて言ったんですか、あの子供たちもあのすっごく楽しめる、あのすごいいいあのプロレス、あのだなと思ってるんで、なんかこの夏休みにこれやるのって実はいいんじゃないですか。ね、あのね、これはとてもありかなと思ってます。あのおじさんたちはどうかしらけど、小学生は結構受けてますよ。はい、ね、まあちょっと小学生の話で言うと、今日のね、あのワト組が勝って、ワトがマイク、ね、で締めた後に、まあ、ワトがポーズ取るじゃないですか。で田口も同じポーズ取ってる時に指がねちょっと若干卑猥だったんですよね。でそれを息子に質問されてですね、あの答えに詰まってしまいました。適当にねちょっとごまかして、そのまま指してたって言ってはぐらかして、ちょっと逃げました、お父さんはって感じですね。まだちょっと小学校5年生には早いっすよ。ということで、まああのいろいろね見どころありますっていうね、だからあの 今後あと2戦ですか、来週になってからあるんですけど、ちょっとあの東郷さんがどれだけあのいい試合をどっかで一生拾ってほしいなと思うし、フライングタイガーがどこまで行くのかとか、バトの躍動感楽しむとかね、 3K がどうなっちまうかとかですね、あの割と面白いのであの楽しめておりますという話でした。はい、今日のデイローがこんな感じでちょっとね長くなりましたけど終わっていきます。